12月3日から9日は障害者週間です。誰もが暮らしやすい共生社会の実現を。障害者週間は国民に広く障害者の福祉について関心と理解を深めていただくとともに、障害者が社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるため設けられています。事故や病気などによって障害は誰にも生じうるものです。障害は多種多様で、外見ではわからない障害もあります。障害があっても周囲の理解や配慮があればできることがたくさんあります。障害のある方の意見を聞いて、日常生活や事業活動の中でできる配慮や工夫を一緒に考えてみましょう。誰もが暮らしやすい共生社会の実現は、そうした一歩から始まります。また、令和3年5月に、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、障害者差別解消法が改正されました。主な改正内容は、事業者による社会的障壁の除去の実施にかかる必要かつ合理的な配慮の提供の義務化、障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化などです。これは令和3年6月4日、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において、政令で定める日から施行されます。皆様のご理解ご支援をお願いいたします。障害のある人に対して、さまざまな専門職員などが協力しながら支援を行っています。悩みや不安など困っていることがあれば、まずはご相談ください。相談窓口をお伝えします。次のような3つの事業者があります。1、委託相談支援事業者、岩手障害児者相談支援センター、広報岩手の相談コーナーに毎月掲載しています。障害のある人などからの相談を受けます。本人への訪問相談、手帳や障害福祉サービスなどに関する相談支援、関係機関への紹介や同行、連絡、調整などです。2、指定特定相談支援事業者、福祉サービスの利用を希望する人に、本人や家族と話し合いながら、サービス等利用計画を作成します。また、定期的なサービスの利用状況の検証や計画の見直しを行います。3、障害児相談支援事業者、障害のある児童の通所サービスについて、サービス利用計画やモニタリングの支援を行います。岩手市内の相談支援事業所及び電話番号は次の通りです。岩手障害児者相談支援センター、電話 63-1622、 社会福祉法人和歌山つくし会つくし相談支援事業所、電話 62-4121、 相談支援センターネウボラロッツ、電話 60-3184、障害児者相談支援事業所ライフステージサポートセンタードア、電話 67-7448 です。これは令和3年10月1日現在のものです。なお、岩手市外の指定特定障害児相談支援事業所の情報は、和歌山県ホームページに一覧が掲載されています。お問い合わせは地域福祉課障害福祉係へどうぞ。青色の駐車区画をご存知ですか？ 公共施設などの出入口近くで、一般の駐車区画を青色で塗装している駐車区画は、譲り合い駐車区画です。車椅子使用者以外の障害のある方や高齢者、妊婦など、車の乗り降りや移動の際に配慮が必要な方を対象として設置されています。車椅子のマーク、障害者のための国際シンボルマークがある幅の広い駐車区画は、車椅子使用者などドアを全開にする必要がある方に優先的に利用していただき、その他の歩行困難な方には譲り合い駐車区画を利用していただくことで、住みよい街づくりを進めていこうとする和歌山県の取り組みです。本当に必要な人のために、たとえ短時間であっても、このような駐車区画に停めないよう、ご理解、ご協力をお願いします。障害者週間、広がれネットワーク、第21弾、つながろう、ズーム研修会。障害や生きづらさのある人の意思決定支援と、障害者権利条約について。障害者週間、広がれネットワークは、長県域、岩出市、紀の川市の、障害福祉サービス事業所や支援センター、障害当事者や家族、地域の方々で構成される実行委員会が企画するイベントです。障害のある人が地域で豊かに生活できる社会を実現するという目的のために、12月の障害者週間に合わせ、講演会や当事者活動の支援、市民啓発などに取り組んでいます。講演会の日時は、12月16日木曜日午後6時から8時まで。講師は、和歌山県相談支援体制整備アドバイザーの柴田達夫さんです。内容、障害のある当事者の夢や希望を皆さんはどのように実現させていますか？障害のある方の意思を尊重し、一人の市民として普通に社会参加していくことを実現させるため、障害者権利条約に学びながら、意思決定支援や人権を尊重するということについて、共に学び合いましょう。参加方法、リモート、ズームを使用します。次の URL、または紙面の QR コードからお申し込みください。URL は、https://000m.in/j=mh/h です。定員は先着100人です。お問い合わせは麦の里紀の川生活支援センター。電話0736-78-2808。片木さん、久保原さんへどうぞ。障害者週間についてでした。
各種医療費助成事業について。医療費助成事業は申請により医療費の助成を行う制度です。ただし保険適用外の治療費、文書代、予防接種、検診、入院時の食事代などは助成の対象外です。制度により所得制限や資格要件が設けられている場合があります。助成事業は4つあります。 1. 子ども医療費助成事業、担当は子ども健康課。岩出市に住所を有する子どもの入院・通院にかかる医療費を助成する制度です。平成27年8月診療分から助成対象年齢を中学生まで拡大しています。小中学生の通院について。 市内の取扱い医療機関などでの通院の際、子ども医療費受給資格証を使用してください。なお、医科・歯科・調剤は市ウェブサイトでご確認ください。市外の医療機関などで子ども医療費受給資格証を使用できなかった場合は、申請により保険診療の自己負担のうち3分の2を助成します。2. 一人親家庭等医療費助成事業。担当は子ども健康課。18歳までの児童を養育している配偶者のない男子または女子及びその児童の入院・通院にかかる医療費を助成する制度です。父または母のどちらか一方が一定の障害にある家庭も対象になります。3. 未熟児養育医療費助成事業。担当は子ども健康課。身体の発達が未熟なまま生まれ入院を必要とする乳児が指定医療機関において入院治療を受ける場合にその治療に要する医療費を助成する制度です。市町村民税額に応じて一部自己負担があります。4. 重度心身障害児者医療費助成事業。担当は地域福祉課。次の障害等級のうちいずれかに該当する方の入院・通院及び訪問看護療養費にかかる医療費を助成する制度です。身体障害者手帳1級・2級・3級及び4級の一部、療育手帳A1、A2、特別児童扶養手当1級、2級、精神障害者保健福祉手帳1級、2級、障害年金1級、2級、以上です。なお、平成18年8月1日以降に、65歳以上で初めてこれらの等級に該当する障害に認定された方は、助成の対象になりません。お問い合わせは、子ども健康課子育て支援係は、電話 67-6324、 地域福祉課障害福祉係は 62-2141 へどうぞ。各種医療費助成事業についてでした。